日本の企業が提供するツールは極力選ばない方がいい。じゃあ何を使うかなんですが、皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日もですね、568回目の配信になりますが、張り切ってお送りしたいと思っております。今日はですね、タイトルをこうしました。こんな集客ツールで失敗していませんか、ということなんですが、まあツールの話をしたいんですけども、まあその前に少しこのインターネット業界の話をしたいと思うんですが、もうかれこれ15年ぐらいになりますか、インターネットのビジネスをするみたいなことが一般的になってからですね。で、その頃からずっと言われていることですが、個人がインターネットのおかげでビジネスがすごくしやすくなった。個人がネットで独立できる時代が加速しているというふうに言われてきてますね。今も言われてるし、15年前に僕がこう、そういうことができるんだと知った時もやっぱり言われていましたね。で、それに同調するように、当時まではビジネス書というのはですね、結構著名な上場企業の社長が書いたりとか、上場企業のストーリーだったりね、そういう本が多かったんですが、それからはもう本当どこの誰かわからないような、いわゆる専門家が書くような本もまあ増えてきたというのもあるから、やっぱり個人が何かしらをするにはインターネットのおかげで有利になったというのは間違いないと思うんです。ただ、少し僕の見解というか思ってることっていうのはちょっと違う、一般的ではなくて、これを言われるときって大体ソーシャルメディアネットワーク SNS のおかげで個人でも世界中の人、もしくは世の中の人にリーチできる、自分のことを広く伝えることができるとか、知ってもらえる、さらには SNS のおかげで自分自身もしくは自分の会社が無名でもブランディングできるので、まあ起業しやすくなったというか、独立しやすくなった、お金儲けしやすくなったという文脈で語られることが多いと思うんですよ。なんですが、もう今は昔というか、2021年の今の時点だと、ソーシャルメディアネットワークというのは、個人のビジネスをしやすくはしてないと僕思うんですよね。まあなんでかというと、SNS っていうのはまあ当たり前だけど、ほぼ全ての SNS がアカウント誰でも作れるじゃないですか。で、発信は誰でもできると。で、もちろん YouTube みたいにね、ライブの告知をしたければフォロワーが何人以上いないといけないとか、まあそんなのありますけれども、でも誰でもできる。誰でもできるってことは、それだけたくさんの人がやってるってことなわけですよ。で、資本主義の原理原則というのは、希少なもの、つまり数少ないものに価値が集中する、値段が上がるという、まあ前提がありますので、ソーシャルメディアネットワークをたくさんの人がやれればやれるほど、自分の価値が上がりにくくなるわけです。ですから、ソーシャルメディアネットワークを使って、ブランディングをしたりとか商売するという人が圧倒的に少なかった時代だとこれは通用するんですが、今はソーシャルメディアネットワークのおかげで個人のビジネスが加速しやすくなったわけじゃないと思うんです。それはもう周りのやってる人見てればわかりますよね。インスタグラムをちょっとやったからといって全員儲かってるかっつったら、まあいわゆる何ですか、子供部屋おじさんだったり子供部屋おばさんだったりね、みたいな感じで、ただただインターネットは使ってるけども儲かってない人を量産してる部分もあると思うんです。で、僕が思うのはそういうことじゃなくて、今まさにインターネットのおかげで個人がビジネスしやすくなったというのは、今日の本題なんだけど、ツールだと思うんですよね。ツールがもうね、なんだろう、年々ものすごく使う難易度が下がっているのと、使うコストが下がっている部分がある。すなわち、速度が上がるわけですよ。っていうのがやっぱり一番大きいんじゃないかなって思います。で、なんでかというか、まあ、比べるとわかるんですが、例えば僕が本当に初めてのビジネスをしたのって、転職のマニュアルを売ったんですね。いわゆる情報商材ですよ。アメリカだったらクリックバンクとかね、ああいうプラットフォームで、 PDF だけが何万で売れるみたいな時ですね。まあ今でもそうかもしれないけど、その時にわ、これはすごいと思ってやったんですが、その時にじゃあホームページって、まあインフォメーションビジネスの頃ってほんとペラペラのランディングページを1万円ものすごい長いやつですよ。セールスレターがバーっと書いてるのを作ることをしてたんですが、これ作るだけでも簡単なツールはなかったので、ホームページビルダーをね、わざわざ買うわけですよ。通販とか、まあ量販店とか行って、僕量販店行って買った気がしますけど、買って、で、まあ、簡単には作ってあるけれども、でもやっぱりソースコードをね、書いていく必要がやっぱある。 HTML のねコードを書いていく必要が あったわけですね。でちょっとまあハイカラっていうか慣れてきたとしても、結局ドリームウィーバーっていうね、あのアドビのウェブサイトのそのソースをこう書きやすくするものがあったんですけれども、まあ、それを使って、やっぱり作るということが必要だったから、めちゃくちゃやっぱり難しかったですよね。でなおかつ、まあ、何か売りたかったりすると、いわゆる申し込みフォームと呼ばれるものを作らなくちゃいけない、メールフォーム、今でももちろんみんな使ってると思いますけど、これがまたね、当時は CGI っていう、まあ、仕組みを使ってたわけで、まあ、パールって言語で書かれてたんですが、わけわかんないですよ。もうやったことないと、わけわかんない、本当にわけわかんないし、自動返信メールをどうやってセットするんだろうみたいなことから始まり、多分あの IT 慣れてない人だと申し込みフォームそのものが設置できなくて断念とかって結構あったんじゃないですかね。もしくはメールはで申し込みくださいとかってメールで逃げるとかね、いうことぐらいやってたと思うんですけど、それぐらいあの難解だったんですよ。でそれが、まあ、しかもクレジットカード決済なんて、まあ、ペーパルは当時からあったけど、ペーパルもね、またこう、繋いだりするのがものすごく大変だし、わかんない人にはわかんなかったと思うんです。でもこれもやっぱ今は昔って感じで、もう今だと、まあ、ウェブサイトだったり、ランディングページだったら、もうワードプレスでも、まあ、結構簡単に、もうワンクリックでインストールできたりとか、ワードプレスっていうツールなんだけど、まあ、簡単にこう、なんだ、ビジュアルでね、ドラッグ&ドロップとかでサイトが作れるようなツールもたくさんあるし、あと Wix も登場したし、あと他にもいっぱいありますね。スクエアスペースとか、いっぱいありますね。簡単なものが。あと、ネットショップについても、なんだろう、Shopify、アメリカの Shopify だったり、日本だったらベースとかストアーズとかいうものもあってですね、とにかく簡単ですぐにできる、で、高機能のものがどんどん増えているので、昔から比べるとツールを使うとか導入するっていうのはとにかく楽になってるし、さらに昔よりも何十倍も機能は、まあ、高度になってるってところがやっぱ一番大きいと思うんですよね。で、世の中ではこういうものをノーコードって言ったりするんです。まあプログラミングがいらないけど、プログラミングしなければできないようなことをプログラムせずに使えるような状況のことをまあ言ったりするんですけど、まあノーコードが進んでるといえばそれまで。ですごい恵まれてるじゃないですか。昔はできなかったんですから。で、商売する方についても IT 強かったりとかしなくても直感的に使えるものが増えているので、すごいいいと思うから、僕はこれをもって今はインターネットがあるから個人がビジネスがしやすくなった、それがしかも加速しているというふうに言うんだと思うんです。なんですが、これから本題なんですけども、とはいえ、まあツールもまあ相当増えたわけですよ。増えていて、皆さんがもう見たものって大体すげえ便利だと思うんです。結構簡単にできるようになってると思うんですけれども、でも、このツールもね、こう、たくさんあるからこそ、それはそれで、こう、使うものによってですね、ビジネスが停滞したりとか、もしくは、しなくていい苦労をしてたりとか、することによって、つまり速度が出ない、もしくは効率が良くならないから、大きくなるものも大きくならないとかいうことって起こる。つまり機会損失をしたり、まあ損をすることはないかもしれないけど、まあ、ビジネスに不利に働くことっていうのがあるわけですね。なんで今日はいわゆる集客ツールと呼ばれるもの、まあウェブサイトも含めてです。全部ひっくるめて集客ツールと呼ばれるものの、まあなんだろう、まあ、効果的な使い方というか、今時の話をちょっとしたいなと思います。だからまあ、すでにビジネスをしてない人は、そこから入り口にしてもらえればいいなと思いますし、もうしてらっしゃる方にとってもね、 たった一人で特にビジネスをなさっている方だと、まあ、結構ツールのチョイスで随分この先変わると思うので、聞いてみてほしいなって思います。あ、それでは、まあ、いや、集客の使い方をいきたいんですが、すごく概論的な話を最初にします。第一に、まあ、この集客ツールをどう定義するかなんですが、例を挙げていきましょう。例えば、ウェブサイトを作るツール。ウェブサイトを作るツール。申し込みフォームを導入するツール。クレジット決済の決済の、まあ、代行サービス。あと、なんだっけ、メールマガジンの配信のプラットフォームとかね。まあ、ソーシャルメディアちょっと置いときますけども。まあ、こんなものですよ。こんなものを、まあ、主に考えてみてほしいんです。まあ、ウェブサイト、ランニングページ、申し込み、決済周り、あと、メルマガ。これはもう、どういう商売してても多分必要。まあ、ネットショップ、ね、ウェブサイトは、まあ、物販の方はネットショップと置き換えてください。EC サイトの構築ツールみたいなものを、まあ、今日は集客ツールというふうに位置づけましょう。で、そうなった時に、大前提がいくつかあるので、これを今日話したいんですが、一つ目はですね、日本の企業が提供するツールは極力選ばない方がいいが一つ目です。日本に住んでるくせにね、しかも日本語しかできないくせに偉そうに言っておりますが、でもね、日本企業のものは極力使わない方がいい。じゃあ何を使うかなんですが、英語圏の企業が、まあ特にアメリカですけどね、アメリカ人が作ったかどうか別として、英語圏、つまりはアメリカの、主にですよ、主にイスラエルとかいろんな国の企業もありますけども、でも英語圏の企業が作ったツールを使った方がいいんですね。なんかアメリカかぶれしてんのかこの野郎みたいな、海外かぶれかよみたいな、日本はだから遅れてんだよみたいなことを思ったかもしれませんが、そんなことは思ってないです。僕は日本すごい好きなので。そんなこと思ってない。事実として、やっぱり、英語圏のツールの方が、ビジネスを効率的に回したりとか、成長させたりとか、集客をまあ楽にする意味では、ダントツなんですよね。日本と比べてですよ。日本のものと比べて。で、どういうことかをちょっと例に挙げていきますね。例えば、一つ、メールマガジンの配信ツールがあったとします。で、日本にもメールマガジンの配信サービスみたいなのもいっぱいありますよね。いっぱいあるし、英語圏にももちろんいっぱいあるんですが、英語圏の中で有名なサービスの一つにメールチンプというのがあります。このメールチンプっていうソフトは英語圏では結構有名な、まあ多分一番有名か二番目に有名かぐらいのメールのメルマガの配信ソフトなんですよね。ソフトっていうかサービスなんです。ウェブサービスですから。で、これってどういう機能があるかというと、もちろんメール配信をできますよ。できるし、HTML メールも送れます。まあ、画像が入ったメールも送れるし、なんだろう、日付指定もできる。あと、まあ、ステップメールといってね、スケジューリングする。まあ、英語圏だとオートメーションって呼んだりしますけど、スケジューリングして、順序送っていくって、もちろん当たり前にできます。これは日本のでもできると思うんですけど、できて、なおかつ、例えば、まあ、珍しいやつだというと、RSS といって、まあ、ブログだったりの、更新情報を拾ってきて、更新された情報を自動的ななんかある自分が設定したひな型に当てはめて送る、ユーザーに送るってことができたりするんですね。どういうことをするかというと、例えばメディアをやってる方だったらブログの更新情報を毎日昨日から今日までに更新された記事を並べて送るとか、1週間のうちに更新されたものを並べて週1に送るとか、1ヶ月で更新されたものを並べて送るってことが全部自動でできたりするんです。ネットショップだったら、昨日から今日までに新しく登録された商品を新しい商品ですというふうに届けたりとか、今週登録された商品を届けられたりとかってこともできるわけですね。で、これって、まあ、リピート戦略上、必須なんですよ、こういうのって。必須なマーケティングのこう、セオリーなんだけど、それが、できるように実装されてるとね、自動化できるように実装されてるということになるし、なおかつ、この、まあ、更新情報を送るっていうのの元っていうのはネットショップじゃないですか。これメールチンプにはないので、このネットショップも、例えば、英語圏の Shopify とかね、 ああいうサービスっていうのはもともとつながっているので、つないであるわけですよ。API でね、つないであるので、Shopify で更新されている新商品が、メールチンプの方で、配信されるってことも、あらかじめできるわけなので、これすごいわけですよ。昔から比べたらね、すごいことであって、しかもこういう機能って今僕喋ってますけれども、来月またバージョンアップされて、また新しい機能が増えたりとか、つながるサービスがもっと増えたりとかってことでもうアップデートの速度が半端ないんですよね。だから、みんな、Google とかでも思うと思うんですが、画面が急に変わりますよね。あ、昨日までと違うみたいな感じのこともしょっちゅう起こるぐらい、頻繁に機能強化されているというふうになるんですよね。一方で、まあ、他にもね、例えばね、あるキャンペーンを送った時に、ペケペケ 10% オフキャンペーンですというふうに送った時に、今日送って開いた人と開いてない人はチェックできるわけです。HTML だからね。HTML だからこう画像を読み込んだことを開いたっていうふうに認識するんですけども、開いた人とかクリックした人にはこっちを送って、開かなかった人にはこっちのメールを送るみたいなことも全部自動でセットできたり、それはセグメント、お客さんのこう属性で分けていくんですね。とか、もしくは、ネットショップで購入したことがある人に対してメールのリストの方にこの人は1回購入したってフラグを立てといて、2回目購入すると2回購入したってフラグが立つで、1回目ってフラグが立った人に対して7日後に、口コミキャンペーンに協力いただければペケペケプレゼントとかっていうメールを自動で7日経ったら送るようにしとくとか、30日経った時に2着目購入で1万円クーポンプレゼントとかいうふうにしたりとかってことも全部自動でできるわけですよ。これはフラグがこうつけれるって意味なんだけど、だからお客さんがどういう種類かっていうのは発想からするとメールのそのマガジンの配信ソフト上で河野達夫さんなんとかってこうチェックしていくというか、そのね、設定したり手動で設定したりリストをダウンロードしていちいちこう入れてモックアップロードしたりとかっていうイメージがあるじゃないですか。なんだけどそうじゃないですよ。販売してたりとか、何かお客さんからリアクションがもらえるような、つまりは申し込みフォームだったり、ショッピングカードなんだけど、とかクレジットカード決済。そういったもののデータをそのまま取り込めるんですよね。自動で。そういうことができるようにもなってたりするんです。で、話すとこうなんか、ふーんと思うかもしれないけど、今言ったことって、そのメールマガジン配信ソフトの素晴らしさを言いたいんじゃなくて、そもそもマーケティング、つまり売り上げを上げる、新規を増やしたり既存客のリピート購入を増やしたりとかっていう、そういうことのセオリーなんですよね。それをできるようにしてあるって意味ですよ。自動で。これがすごいことなんです。で、一方でこれね、日本の企業が作っているメールマガジン配信ソフトはもうおそらく10分の1ぐらいしか実装できてないと思います。まあもう全然知らない会社が頑張って作ってるかもしれないけれども、まあ残念ながら、知らない。僕が知らないだけか、まあ多分知らない。だから皆様あんまり知らないものだと思います。よね。ということは、まあ、規模もちっちゃいし、情報量も少ないことになるから、まあそれはそれで問題なんですけども、こんなことが起こるんですよ。これだけ取っても、やはり英語圏のものを選んだ方がいい部分がある。で、なんでかなんですけども、アメリカの企業がひたすら優秀かつとかね、日本の企業の方がしょぼいかと、多分そんなことなくて、僕はね、構造的な問題だと思うんですよ。日本って、日本語を喋る人って多分1億人から2億人ぐらいでしょ？じゃないです。日本語を主に喋る人って多分1億2000万人ぐらいじゃないですか。一方で、英語圏で英語をビジネスで主に使う人口って、アメリカだけでも3億人以上いるし、まあ人口って意味でね、世界で言うと20億人ぐらいいるんでしたっけ？ 20 億人ぐらいいるじゃないですか。ってなると規模がもう20倍なんですよね。もっとかな。で、この20倍の差って何を生むかって言ったら、ユーザーの獲得できる数に差が出るんですよ。20倍差が出る。20倍も差があると、結局でかい会社にやりやすいんですよね。ユーザーが増えるから。メールマガジンの配信ソフトしか作ってないのに、ユーザーが巨大になるから、お金もたくさん集まる、資金調達もしやすいし、利益も得やすいから、スタッフを雇える、まあ、エンジニアを雇えて、その人たちが開発をどんどんするように、好循環が生まれるっていう部分が、まあ、一番大きいと思います、僕は。構造上の問題。で、なおかつ、まあ、ちょっと欠席裁判ですけども、 マーケティング、最新のデジタルマーケティングはやっぱアメリカが何年も進んでますから、まあそれをフォローしてるかしてないかという違いは確かにあるだろうというふうには思いますけどね。ってことがあるので、やはりインターネットを使ってほにゃららということをしたい人だったらですよ。したい人だったら、極力アメリカのツールを使っている方が最大公約数として間違いないという話ですね。これが一つ目です。で、二つ目も結局英語圏のサービスを使った方がいいということにつながるんですが、まあ今日結局英語圏のサービスを使えしか言ってないんだけど、二つ目の根拠があって、二つ目はね、つながるというキーワードですね。さっきちらっと言いましたけど、英語圏のサービスっていうのは、まあほとんどのサービスが横にですね、縦横無尽につながってるんですね。どういうことか例を言いましょう。もしあなた、もしくは僕がハンドメイドのなんかお人形みたいなものを使っているとしましょう。作ってるとしましょう。それを売ってるとしますね。ハンドメイドのお人形じゃなくてもいいや。まあ、アクセサリーでもいいですけど、ハンドメイド商品を、売ってる。いや、違うな。ハンドメイドの、ハンドメイドのクラフトのインストラクター。家で先生業やるみたいな。オンラインでもいいや。クラフトのインストラクター養成講座を売ってるとしましょう。これの方がわかりやすいな。売ってるとしましょう。そうすると、まず、まあ、養成講座を20万ぐらいで6ヶ月コースとかが売りたいから、まずはリードっつってね、無料の興味ある人を集めたいので、無料の初めて講座みたいなものを作って、無料で配るために、それを配りたいから、それを配るためのランディングページを作ったとします。これをワードプレスで作ってもいいし、Wix で作ってもいいんですけれども、作ったとしますね。まあ、ちょっぱいで作ると。これ英語圏のサービスじゃないですか。作ると。で、これを広告に出します。Facebook 広告を使います。これも英語圏のやつだけど、使う。で、広告をクリックすると、その、ワードプレスで作ったランディングページが出てきて。で、お客さんが申し込みました。申し込みフォームも設置してあるから申し込みましたと。すると、申し込んだら、この申し込んだお客さんが、自動的にメールチンプのリストに入るんですね。入る。リストに入ったら、今度は、Facebook から経由から来た、from Facebook ad、アンダーバー、フリーレッスンみたいな感じで、こうなんかどっから来たかもタグをつけとくわけですよ。こう、まあ、カテゴリー分ける、勝手につくんです。つけて。登録される。登録されたら今度は直ちに、ステップメールが発動して、カチッって発動して、今日1通目、明日2通目、明後日3通目って感じで7通ぐらいね、こう送るわけですよ。皆さんこんな風にして、クラフトの先生になりましょう。先生になったらこんないいことあるよ。なるためにこういうのが必要で、こういう知識も必要だよね。だけど、いろいろ問題ないよね。なんつって送っていくと。で、最後の8つ目ぐらいに、ということで私たちの、まあ、養成講座みたいなのがあるから、ここで受けませんかというセールスのメールがポーンとまた最後に行くと。で、最後のメールに行った時に、ここにまたリンク先があって、リンク先はクリックすると、それがまた Wix なり、まあ、WordPress なり、クリックファネルなり、そういう英語圏の、まあ、ページとかホームページを作るサービスのページを作っといたら、ここで申し込みがあると。で、申し込んだら、今度は決済で、Stripe とかと繋がってて、ペイパルでもいいですけど、決済してくれると。で、決済して終わった人たちが自動的にまたメールチンプに購入済み、ビギナーコース購入済みみたいなタグがまたついて。で、ユーザーがアップデートされるんだけど、その方に購入済みってフラグがついた人が自動的に今度は、その動画を視聴するための、まあなんだろう。ティーチャブルが有名ですけども、ティーチャブルとかああいう動画レッスンを受けるようなね、ユーデミーみたいなものを自分で作るツールなんですが、ああいったものに、その人がアカウント登録が勝手にされるようになってて、されて、アカウント登録されたら、あなたのアカウントを登録したから、ここで習ってくださいってメールがまた自動的にカチッってと、送られるように、メールチンプ側で設定している。で、習ってくれるじゃないですか。習ってくれたら、今度また習ってくれた人に対して、こう、進む都度、またメールチンプがカチッって発動して、どうですか？困ってませんか？みたいなメールが行く、みたいなことになり、で、まあまあ、そこからまたずっと、こう、永遠にこう、自動で繰り返していくわけですけれども、こんなことを、まあ、するのが、いわゆるマーケティング、デジタルマーケティングの今時なわけじゃないですか。今時なんですけど、これって、英語圏のサービスを今全部例に出したけど、これだと全部自動化できるんですよね。なんでかっていうと、すべてが繋がるように作ってあるからです。繋げられるようになってる。もちろん何か間に、つなげるためだけのアプリがあったりするんですけども、このアプリすら英語圏のものです。だから英語圏のものだったらつなげられますよというサービスすらあるわけですね。直接つながってるものいっぱいありますけど。 ってことができるから全部こう繋がっていってくるくる回せるようになっているのが非常に今時の特徴で、それぞれのサービス、ウェブサイトを作るだけ、申し込みフォーム作るだけとか何でもいいんだけど、決済だけとかいうのは、それはそれでこう特化してるから、さっき言った構造上の問題でどんどんどんどん機能が強化されていくわけですね。この好循環でどんどんどんどんこうデジタルマーケティングのレベルが上がっていくみたいなことができるわけですよ。長いですか？もうちょっとわかりやすく言いましょう。ネットショップだったら、例えば、まあ、さっきも言いましたけども、購入者が1回目買った人たちが購入者が1回買いましたってメルマガに、タグがついて、その方々に何日後かにリピートのクーポンを送るってことも、これも結局つながってないとできないじゃないですか。ってことが、できるようになっているっていうのが非常に大きな特徴だし、できるからすごいって言いたいんじゃなくて、もともとそんなにしたいんですよ、マーケティング的には。あと、スタッフを使うことはとても大事だけれども、スタッフじゃなくてもできることっていうのは、ミスも起こるし、時間的なタイムラグもあったらいけないから、即時にやりたいじゃないですか。それは自動化するべきであって、これができるのがすごく大きいですね。特に一人ビジネスなんてもう当たり前ですけど、これがすごく大きく、影響するわけですよ。で、僕はですね、この事実を5年ぐらい前ですかね、に知ったんです。うすうすそうかなと思ってたんだけど、なんかまあ英語のツールだし、と思いながらね。別にいいよ、日本にもいっぱいあるし、みたいな感じだったんですけども、ただこの事実を知ってから、うわ、これはちょっとすごいぞと思いました。やっぱり、機能がすごいからすごいっていうよりも、マーケティング上やらなくちゃいけないことにちゃんと合わせてあるところがすごいなと思って、ね。だからそれで、やっぱ自分の会社、今の僕の会社が使ってるツールは全部切り替えました。全部切り替えました。大変だったけど切り替えたし、クライアントさんにもそういう進め方をしかしなくなりましたね。しなくなりました。だから前言ってるのと違いますよねってその頃の人に言われましたけど、今は一貫してそういうふうに言うようにしています。まだまだやっぱ気を張ってないとね、追いつかないところもあるし、どんどん進化しますから、足りないこともありますけども、すごい、やっぱり強く思いますね。日本にももちろんノーコードのプログラムがあるし、さっき言った機能ができるものもあるでしょう。けれども、つながるってことプラス、デジタルマーケティングにふさわしい機能が入っているって、この二つを満たすって意味では、やはり構造上の問題から、日本のサービスは、やっぱり弱いのかなと。例えばさっきの、横につなげるための橋渡しのサービスがあると言いました。有名なのでザピア、ザピエルとかザピアって言い方をするアプリがあるんですが、要はなんかブログを書いたら自動的にインスタにも投稿して何とかにもやってとかツイッターにも投稿してとかもできれば全部重要文字につなげられるんですよ。こうメールフォームから問い合わせが来たら、スラックとかチャットツールであなたの仕事ですよって振ったりとかもね、全部できたりするんですが、こういうのね、に入っている日本のツールって多分一個もないです。僕見たところ、一個もない。なんでかはわかりませんけど、一個もない。し、まあ、唯一ね、チャットワークがあるんですよね。だけど、チャットワークは、英語圏に進出しているので、その、まあ、その絡みだとはちょっと思うんですけども、やっぱなかなか、要は、ショッピファイはネットショップで繋がってるけど、今のところベースとかストアーズとか、それこそショップメーカーだったりメイクショップとかは全く繋がってないですね。まあこれ考えると、まあなかなか、由々しきというか、まあチョイスとしてはそれしかないなと、思います。日本がとかね、関係ないのかなと思いますね。で、最後に、これを言うとですね、これ聞いてらっしゃる方って、まあ結構海外にいらっしゃる方が多い。ほとんどそうだと。まあ YouTube とかね、ポッドキャストを聞いてくださっているだけを聞いてくださっている方はおそらく日本の方が多いと思うんですけども、まあメールマガ経由でこれを聞いてらっしゃる方は、英語圏の方が多いと、英語圏じゃない、海外の方がほとんどだと思うんです。だから意味のないことかもしれないけれども、実はね、英語じゃないですか。マニュアルも、まあ日本語がされている、Wix とかは日本語のマニュアル多いですけども、まあ日本語のものも多いけれども、まあやっぱり新しいものならするほど、英語のものしかないんですよ。説明文も全部英語だし、なんだ、ヘルプも英語、カスタマーサポートも英語に決まってるじゃないですか。なので、結構それで躊躇することもあると、思うんですよね。なんでかというと、やっぱりただでさえ、わからないのに、IT に弱いのに、英語圏のやつだったらちょっとわからない。もしくはスタッフがわからない。スタッフが英語を使えないので、 苦手だからわからないっていうふうにおっしゃって、日本語圏のものに切り替えようとか、日本語圏のものがいいわって方もすごくいっぱいいらっしゃいます。いらっしゃいますけれども、でも、まあ、少なくても僕は英語できなくても使っているし、使えるし、今日パッと渡されても使う自信があるんですね。自信っていうか使えるだろうなって思ってるわけですよ。で、なんでかっていうと、ああいうツールがなんで分かりにくいと思うかっていうと、英語だからじゃないんですよ。英語だからじゃないんです。マーケティングの基礎が分からないから難しいんですよ。なぜかっていうと、例えばメールチンプで、なんだろう、ブログ、ポスト、シェアって書いてるとしたら、はってなりません？知らなかったら。僕だったら、更新情報を送ることが、有効だ。ノックをして何かを届けることが有効だと思うから、あ、RSS を使って送るんだろうなってことがピンとくるので、そこに書いてる説明文一語一句分からなくたって別にどうでもいいんですよ。あ、そうだろうなと思うから。わかりますかね？あとなんだろうな。マーケティングのことだから、まあ、オートメーションって書いてれば、あ、ステップメールのことなんだな、とかね。あと、テンプレートがいっぱいあるんですけど、ウェルカムなんとかとか、ユーザーオンボーディングとか書いてあ、これは、ユーザーオンボーディングっていうのは、その、新しくお客さんになった方に対して使い方をどんどん説明したりしながら、定着させるような、メールの配信の仕方のことを言うんですけれども、あ、それをやるような機能なのねってピンとくるから、使い方がわからないのではなくて、言ってることはわからないから余計わかんなくなるというのがあるんじゃないかと思うんです。なので、まあ、英語圏の方だと英語が苦手なんてことはそもそもないと思うんですけれども、皆さんはね。だけど、もし苦手だと思うなら、そのツールの言語のせいにするんじゃなくて、自分はマーケティングのプロセスだったり、セオリーがいまいちわかってないんだなって理解してほしいですね。で、悪いことじゃないですよ。で、そら、それを使えば、使いこなせる頃には、マーケティングのロジックが分かったことになるわけだから、一石二鳥なわけですよ。そういう意味でも使ってみてほしいなって思います。もちろん、これはやりすぎだよな、みたいな機能もありますよ。だけど、全部、今のデジタルマーケティングのセオリーと呼ばれるものだったり、新しい手法だったりっていうものがどんどん取り込まれながら、機能強化されていってるので、非常にね、こう勉強にもなるんじゃない、実践の勉強にもなるんじゃないかと思うから、そういう意味で捉えていただけると、もうそんなに別に目くじら立てることもないのかなって思いますね。あともう一個言われるのは、まあ当たり前だけど全部無料じゃないですよ。無料のプランもありますけれども、その無料のプランだと全てのやつが大したことできないですね、やっぱ。できないから、ある程度有料のものに入らないと、さっきの醍醐味、マーケティングの、デジタルマーケティングのセオリーを実装できる機能だも使えないし、が使えるし、つながるってこともね、やっぱりお金かけないと制限されてたりするわけですよ。これはね、必要なものを使うべきです。言ったって、月額なんだ、安いやつだったら1000円とか2000円ぐらい、2000円ぐらいだし、高いやつでも1万円ぐらい。ユーザーリストが5万とか10万あれば、高くなりますよ、メルマガ配信なんか特にね。だけど、言ってもそれぐらいですよ。ってことは、10個のツールを使いこなしたって、2万から10万ぐらいでしょ。もう10万も、僕の会社も10万も使ってないと思いますよ。ツールだけ全部合わせても。なので、やっぱこれはね、人件費だったり、ミスをするかしないかとか、辞めたら次の人を雇ったりとかいうことを考えるんであれば、まあ、そもそもやんなくていい、人間がやんなくていい仕事なんで、まあ、これはね、安いと思う感覚をぜひ持っていただきたいなと。思います。たまに僕も1万円、月額1万円がもったいないからやめようと思うんだけどっていうふうに言われるんだけども、いや、それはちょっと違うでしょうというふうに、さすがに言いますね。言います。だったらね、もう大して満足度変わらない飯をね、1万もかけて食うとかね、1万円のワインを飲むよりは、100倍、まあ人生の充実感って言ったら別だけれども、絶対得なお金だと思うので、まあ、せいぜいね、1万ぐらいのツールで、あそこまでできるなら、まあ、とっても安いなと僕なんかは思いますけどね。と、考えてみていただきたいな、ということでございました。まあ、ということで、結局なんか英語圏 B 機かよって話になりましたが、まあ、集客ツールは基本的には英語圏のものに目を向けていただきたいなと思うのと、英語だからといって、もう今は Google 翻訳とかもあるし、マーケティングの まあ、いわゆるダイレクトマーケティングのセオリーが分かっていれば、分かりやすくなっているものが多いので、ぜひね、躊躇せずに使ってみてほしいなって思うという今日はお話でございました。まあ、細かいやつの使い方とか、これはこっちがいいとかいう話は、長くなるので、また別の機会にご準備したいと思っております。それでは、はい。それでは、568回目の雑談に行きたいと思います。今日は、まあ、日本のことを今日悪く言いましたので、日本のことをよく言いたいと思うんですが、ワクチンの話をしたいと思います。なんか、社会的な感じになってきましたね。でもそんなこと言いませんよ。ワクチン、皆さん打ちました。打ってない人の方が多いですよね。アメリカの方とか、イギリスの方とか、シンガポールの方かな。まあ、ニュージーランドも、あ、順序違うか。まあ、アメリカ、イギリス、シンガポールあたりは、もうね、1回目とっくに終わってる方多いです。で、次2回目なんだ、なんて会話が、最近僕もクライアントさんとよくしますね。で、日本はまだなんですか、なんて話になるんですよ。世間話ですよ。で、なることに、あ、僕らは全然いつですかね、なんて話で、まあ、終わるんですよね。で、全然ダメですね、日本なんて、なんて、いうことになることが多いんだけど、まあ、ぶっちゃけ僕は、ワクチンパスポートみたいなことになるとしたら、海外旅行に早く行きたいので、それが結構ライフワークだから、行きたいから、遅いと困るなーってのはあるけれども、でも実際なんで遅いんだ、この野郎みたいな風なことはもう実際、まあ、興味なくて、まあ、なるなんだろうなーしか思ってないんですよ。まあ、実際冬とか噂もあるしね、なってるんですけど、で、なんでかは事情は知りません。まあ、おそらく、自社の開発ができる開発がなかったから、自社製の開発ができなかったことだったり、自国製のね、ワクチンが作れなかったことだったり、まあ、あれは予算がないからだと思うんだけど、軍事予算を使うんですよね、多くの国はね。で、それも日本できなかっただろうし、あと、なんだろう、打ち方についても結構、なんかずっと話し合ってんだろうなっていうのは、なんとなく想像つきません？なんか、どうするんだとか、どうやったら失敗しないんだとかね、誰がやるんだとか、どうするんだみたいなことをずっと話し合ってるんだろうなって感じはするんです。で、これを聞くと、なんかまた出たよ、日本は本当終わってんな、知らないよ、このままだと世界に取り残されるぞみたいな風に言うじゃないですか、言うと思うんです。なんですが、結構これ僕ね、最近っていうか、この何年かはこう笑けるというか、なんでかっていうと、この議論に笑けるんですけど、昔のね、なんかの歴史の本読んだ時に書いてあったんですが、聖徳太子が初めて発布したと呼ばれている憲法17条あるじゃないですか。17条憲法っていうの？憲法17条？和をもって尊しとなすっていうふうに書いてありますよね、1条はね。で、これってすっごい長いんです、本当は。1条の条文って長くて、全部読み解くと、要するに、いろんな人が世の中にいると。いるし、いろんな利害があるから、ぶつかってちゃ何も物事が進まないので、とにかく全員が納得するように、いざこざを起こさず、よく話し合いなさいと。納得いくまで、合意ができるまで話しなさい。意訳すると、全員が納得するまで話し合いなさいというふうに言ってるんですよ。これが憲法17条の前提だし、1条に書いてあるんですよ、1条に。っていうのを指摘してる人がいて、つまりこの憲法17条って多分500年ぐらいでしょ。だから1500年前から日本っていうのは、話し合ってください、そして一人でも反論があったらまた話し合ってください、そして結論を平和的に導いてくださいというふうに言われてたわけですよ。ですからずっとそうなんですよね、1500年。なので、日本のね、終戦の時の、一日を描いた映画に、日本の一番長い日って映画があります。すっごい昔は、三船敏郎さんか忘れたけど、まあ白黒の時代の映画、日本映画、骨太の映画があって、若い時の千葉真一さんとか出てますよ。で、現代に蘇ってまたリメイクされたやつが、松坂桃李さんとか、それこそ役所広司さんとか、まあ骨太の役者さんが出てる映画になっている。すごく面白いんですけども、これ終戦の日に、官僚たちが集まって、いや、終戦するかどうかっていう、ポツダム宣言を受諾するかどうかってことを延々と話し合ってるシーンがあるんですよ。ほとんど会議っていうか、で、全然決まんないですよね。まあ結局最後は決まるんだけど、天皇陛下がね、 ご請願されてね決まるわけですけど、まあそんないいやで話し合ってるんですよ。だからそこでも話し合ってる、話し合ってんなーって思って、話し合ってたんだと思って僕は見てたんですけども、なので何が言いたいかというと、その今時とかね、今時乗り遅れるぞとか、この現代に強いリーダーシップがなければとかっていう話があるし、まあそんなことはまあ本当僕どうでもいいですよ、どうでもいいんですけど、言ってるんだけど、でも1500年前からそうなんだよなって思うとちょっと笑けません、ね、笑けるっていうか、そんな今言われてもなみたいな、あのねじゃないですか、ずっとそうやってこの国あんだよねみたいな、まあそれで未来に滅ぶのかどうかまではちょっと知りませんけども、でも少なくてもまあ1000年以上こんな感じなんすよねっていう、させんっていう風に思えば、まあ尊いと言いますか、まあ、まあ話し合ってんだろうなって、まあ遠い目で見ていけばですね、いつかは打つんだろうと思っている今日この頃という話でした。だから話し合うんですよ、あの日本って話し合う国なんだなと思うとね、結構全てが尊く感じません？いいことかどうかまだ知りませんよ、あの僕主張はそうじゃないので、だけどね、ああそうなんだなと思ってちょっとまあ達観できるようになればね、そんなにこう自分の関係ないことで腹立ったりしなくて、あのいいんじゃないかなと思う今日この頃でございました。ということで皆さんも何か困りごとがあれば、日本人なんであれば話し合った方がいいのかもしれませんね。そういう血が多分流れてると思うので、まあ、そうじゃなくてもいいけど、ということで、また平和的に今週も過ごしましょう。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よし子と申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。 でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、あの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。